各位在主里的家人，大家平安。
主のうちにある兄弟姉妹皆さん、おはようございます。
感谢神，今年就是这个月的八号，我们开始了西川桥的分会。
で、主に感謝することに、まさしくこと、今月の8日ですけれども、西船橋においてのその分教会が成立いたしました。
神不仅借着 Hope Church 将场地借给我们。也在弟兄相爱和圣徒相通的真理的当中，给我们做了非常美好的见证。
西船橋にあるそのホープチャーチを通して、私たちに場所を貸してくださっただけではなく、また兄弟姉妹が互いに受け入れ合い、そしてまた励まし合うことによって、私たちはこのようにして分教会を成立させることができるようになりました。
Hope Church 是由一对美国的传道人夫妇所建立。
Hope Church っていうのは、それはあるアメリカ人のその伝道師夫婦によって建てられた教会です。
他们的父母亲几十年前就是来到日本宣教。
そのご両親が何十年前にはもうすでに日本に来て宣教師として日本にやってこられた方々でした。
所以这位 Steven 牧师他生在日本。
ですからスティーブン牧師は、今牧会されているスティーブン牧師は日本生まれなのです。
十几岁的时候，神就呼召他要向日本人来传福音。
そして彼が十何歳の時にはもうすでに神様から召命が与えられて、日本人に伝道するんだという思いが与えられました。
二十几年前他建立了这个教会。
そして二十何年か前に彼はこのホープチャーチを建てられたのです。
主要就是向日本人传福音。
それは主に日本人に向けて福音を伝えるという思いだったのです。
当7月8号早上我们的同工一起参加他们的敬拜。
そして7月8日その日の朝に、私たちの教会の同労者たちがそのホープチャーチにおいて彼らと一緒に礼拝を守りました。
看到了充满热情的敬拜和传福音的热忱。
それは熱い思いが与えられて、そして神様に対して熱い思いでもってその礼拝を持っていたということが分かったのです。
彻底颠覆了他们对以往对日本教会的看法。
それは彼らがこれまでにその日本の教会に対してのイメージをその場でもって覆されたのです。
谢谢主、这个教会现在有400人左右。
そしてまた主に感謝することに、このホープチャーチ、この教会には今は400人以上の人たちが集まっています。
在聚会的当中，他们特别介绍了我们去西船桥职堂的16位同工。
そしてまたその日のその集会の中においては、そのホープチャーチにおいては16名の兄弟姉妹が私たちの教会から行ったわけですけれども、特別にその16名の方々を紹介してくださいました。
然后一起全教会为他们来祷告。
そしてまた全教会の人たちでもって心を合わせて彼らのために祈られたのです。
スティーブン牧师特别抱着破牧师为他祷告，求主让他刚强壮胆。
そしてスティーブン先生はポール先生をしっかりと抱きしめて、そしてポール先生のこれからの働きのために祈ってくださいました。
也为我们十六位同工每个人都预备了餐盒。
そしてまた16名の兄弟姉妹のためにお弁当も用意してくださいました。
可是他们自己的弟兄姐妹是没有餐盒的。
けれども実はなんとその教会の兄弟姉妹たちは自分たちのためには何一つ用意はしていなかったのです。
让我们为 Hope Church 来祷告。
どうぞ皆さんどうでしょうか。 Hope Church のためにも私たちは一緒に祈っていきたいと思います。
也学习他们的宽广和爱心。
また Hope Church の人たちの心の広さ、そしてまたその愛を私たちは見習うべきなのです。
我特别鼓励我们的弟兄姐妹，我希望在今年之内每一个人都能够去西船桥分会一次。
そしてあえて私は皆さんにお願いしたいのです。本当に今年中に一回だけでもぜひ西船橋教会に行ってみてください。
并且可以邀请请慕道的朋友，或者是很久没有聚会的弟兄姐妹，住在附近的，他们可以参加聚会。
そしてそのご近所に住んでおられるその求道者、もしくは長く教会から離れてしまった兄弟姉妹がもしその近くにいるのならば、どうぞその人たちを誘って彼らを一緒に連れてってあげてください。
今年教会的主题是心意更新宣教职堂。
今年度の本教会のテーマは心の一新宣教分教会設立です。
我们讲过了几次个人的更新。
私たちはこれまでにはメッセージの中においては、私たちそれぞれ一人一人の命が新しく変えられていかなければならないという話をしてきました。
我们今天要一起来思想教会的更新。
今日は皆さんと一緒に教会はいかにして一新されていくのかということを一緒に考えたいと思います。
主耶稣讲过一个比喻，就是新酒和新皮带。
イエス様は例え話の中においては新しい酒とそして新しい皮袋っていう話をしてくださったことがあります。
教会需要有圣灵的工作，使生命更新。
教会の働きの中にはそれは聖霊の働きがなければならないのです。
但是如果教会在体制、传统还有弟兄姐妹的关系上，我们也需要更新。
ですから教会の中においては運営にしてもまた体制にしてもそしてまた教会し兄弟姉妹のその関係にしても私たちは一新されていかなければならないのです。
否则我们就没有办法承载这个圣灵的祝福。
そうでなければ私たちは聖霊の祝福の中から漏れてしまうことになってしまいます。
神会把很多得救的人加给我们，但是我们都留不住。
けれもちろん神様は救われる人々を私たちのために与えてくださいますけれども、けれども彼らを長く留めておくことは私たちにはできなくなってしまいます。
就像有很多人形容教会前门开得很大，后门开得更大。
あたかもこのような例え話があるのです。それは正門が大きく開いているけれども、実は裏口もまたその裏門もまた大きく開いているというのです。
今天的经文就是教导我们怎么样在一个不同背景文化下信主的人共同组成一个爱的教会。
今日の聖書箇所はまさしく違った背景においてそしてまた違った生い立ちの中の人たちが集まっている中において一つの教会を建てるにはどうすればいいのかという話を教えてくれているはずです。
不随便去批评论断我们跟别人的不同。
それはやたらにお互いの違いを裁いてはいけないという意味があるのです。
能够互相体恤别人的软弱。
お互いにお互いの弱さを受け入れ合うということです。
建立一个充满爱的信仰共同体。
そしてまたそれによって同じ愛でもってそして同じ信仰を持つその共同体を作り上げていくという話です。
能够为神做美好的见证。
それは神のために証をするためなのです。
我要从三个方面跟大家分享。
3つに分けて皆さんと一緒に今日の話を分かち合っていきたいと思います。
第一个就是建立于价值的尊重。
まず一つ目はそれは価値のその尊重をその成り立たせる土台を置くという話です。
建立在价值上面的尊重。
それは価値にそのお互いの価値を尊重するというものを土台とするということです。
初代教会是由两批人组成的。
初代教会というのは2種類の人たちの群れによって作られたものでした。
一批是原来就已经信犹太教的犹太人。
一つはそれはもともとその昔からあったユダヤ教を信じていたそのユダヤ人たちです。
他们明白耶稣是弥赛亚，所以他们就信了耶稣。
彼らはもちろんイエス様はメシアであるということを知っているから彼らもまたイエス様を信じます。
还有一批就是非犹太人。
そしてまたもう一つのグループというのはそれは非ユダヤ人たちなのです。
犹太人的基督徒他们非常熟悉旧约的律法。
そして、ユダヤ人のクリスチャンたちは旧約聖書で書かれている律法をしっかりと分かっていました。
他们信主以后仍然遵守旧约的饮食还有日子这些的条例跟礼仪。
ですから彼らはイエス様を信じた後も彼らはその旧約聖書の中に書かれているそのユダヤ人が守るその飲食のルール、そしてまたどの日を守るのかということも彼らはしっかりと守っていました。
但是外邦的基督徒比较不受约束。
けれども異邦人によって作られたそのクリスチャンの群れというのはそういったような約束はあまり守っていなかったのです。
今天我们所读的经文一开始就讲到是信心，有一些人是信心软弱的人。
先ほど読んでいただいた聖書箇所も最初からこう書いてあります。それは信仰の弱い人たちがいるということです。
教会里面会有一些信心软弱的人。
ですから教会の中にはこのようにして信仰の弱い人たちが集まってきます。
这些人有可能是犹太人，也有可能是非犹太人。
この人たちはユダヤ人であったりあるいは非ユダヤ人でもある人もいるかもしれないのです。
但是这里指的软弱并不是指着好像他在品格上的软弱，或者是那种对主得救信心的软弱。
これで、ここで言う信仰の弱い人というのは決してその人の品格的な弱さあるいはイエス様に対しての救いのその信仰の弱さを指しているのではないのです。
而是指着在对某一件事情或某一个时刻和环境下 他非常的优柔寡断。
それは何か一つの出来事に対して、そしてまたその環境に対して何かを決断下さなければならないときに、その人は優柔不断であるというその弱さを指しているのです。
甚至是怀疑自己或者怀疑别人的信仰。
さらにはその人たちは自分の信仰もしくは相手の信仰ですらその疑ってしまっている人を指しているのです。
其实在我们当中，我只要举一个小小的例子，你就可以晓得。
どうでしょうか。もし私は小さなたった一つの例え話をすれば、おそらく皆さんもすぐに同意してくれるはずです。
基督徒可不可以吃血？
例えばクリスチャン、キリスト者である私たちは血を食べてはいいのでしょうか？
如果我们要举个手的话，教会就分裂了。
もしここで手を挙げましょうというふうに意見を求めたならば、もしかして教会の中はそれは分裂してしまうかもしれません。
吃血的坐一边，不吃血的坐一边。
例えば血を食べていいという人はこちら側、食べてはいけないとする人たちはこちら側ということで。
我们家也分裂了。
そうすると私たちの家もまた分裂してしまうはずです。
我从小就不吃血。
私は小さい頃からその生物を食べたりはしません。
师母很喜欢吃一种东西，我不告诉你。
けれども、家内は実は私はあえては言いませんけれども、とてもその好物があるのです。
在这里特别讲到两件事情。
ここでは実はこの聖書箇所では二つのことについて語っています。
一个讲到吃肉，一个讲到一些的节日。
例えばそれは肉を食べるか食べないか、あるいはまたこの日を守るか守らないかという話です。
那些保守的犹太人只吃按着律法的方法宰杀的肉，叫做 kosher。
その、保守的なそのユダヤ人たちというのは、それは律法によってその決められたルールでもってその締められた肉しか食べないのです。それをコーシェルという言葉を使います。
他们不穿两样混纺的东西，这也叫做コーシェル。
また彼らの着るものもそうなのです。それは2つの色を合わせたような服を着ない、これもコーシェルというふうな、ルールがあるのです。
但是我想对我们很多人来说没有什么特别的。
けれども実はそれらのことは私たちにとってはほとんどの人たちは、いやそれは大したことではないというふうに思っているはずです。
在这里我们就讲到两种好像传统或者是对一些事情看法不同的人怎么生活在一起呢？
ですからここでは伝統もしくは物に対しての見方が違う、その2つの人がどのようにして1つとなるのかということを考えさせられます。
良好关系的基础是尊重。
ですから良い関係を持ちたいと思うならば、その土台はそれはお互いに尊重し合うということです。
不仅是教会、家里还有各方面都是如此。
教会のみならず家庭もそうですし、また至るところにおいてもそれは必要なのです。
你要跟人建立良好的关系，就要先彼此有尊重。
もし良い人間関係を持ちたいと思うならば、お互いに尊重し合うことが必要なのではないでしょうか。
我再一次说，良好关系的基础是尊重。
もう一度申し上げます。良いその人間関係の基礎というのは、それは尊重というものなのです。
我要请每一位跟你旁边的说，良好关系的基础是尊重。
良い関係というのは、それは尊重に関わっているのです。
我们必须要从圣经的真理角度来认识人的价值。
ですから私たちは聖書のこの真理の角度からでもって、私たち人間のその価値というものを見出さなければなりません。
我们不是一个没有理由的尊重。
私たちは理由なき尊重をしろというふうには申し上げているのではないのです。
正因为我们认识真理，所以我们更需要对人尊重。
真理を示されているからこそ、お互いに私たちを尊重し合うべきです。
人的价值有两方面来定义。
そしてまた人間の価値というのは二つのものでもって定義つけることができます。
第一个是建立在神的创造上面。
まず一つはそれは神によって創造されたということに成り立たせているのです。
每一个人都是按着神的形象和样式造的。
聖書の教えによれば、どの人も神の形に似せられて作られたんだと。
人本身就是因着是按着神的形象和样式造的，神赋给他价值。
ですからどの人も神のその姿でもって作られているわけですから、神からその人間としてのその価値も与えられているのです。
但是今天我们常常会从一些附加的东西来看这个人的价值。
けれどもどうでしょうか。今日の私たちは付加価値でもってその人に対して私たちは価値をつけたりします。
这个人的肤色是什么？这个人的职业是什么？这个人的学位是什么？
肌の色は何色なのか、この人の肩書きは何なのか、学歴はどこまでなのか。
再俗气一点，这个人到底有没有钱？他有几个房子？他有几部车子？
またもっと俗世間なその言い方をすれば、この人はお金持ちなのか、車を持っているのか、家を買っているのか。
但这都是附加价值。
けれども実はこれらのものはすべて付加価値にしか過ぎないのです。
我们每一个人都是光溜溜的来到这个世界上。
私たちはどの人も裸んぼのままでもってこの世に生まれたのではありませんか。
谁带着这些东西来的？
すべてのそれらのものを持って生まれてきたものはいますか？
我有一个好朋友是是教会的长老，他是病理科的医生。
私にはこのような友人がいますけれども、教会の長老であり、そしてまた病院の先生なのです。
后来他们移民到美国。
そして後にはアメリカに移民をしました。
有一次他们有一个会友在开刀。
そしてある時に教会員がその手術を受けていたのです。
我们这长老娘呢就坐在外面陪伴家属。
長老の奥さんがその手術室の外でその家族と一緒にいたのです。
在美国各色人等都有。
ですからアメリカにおいてはその肌の色がさまざま違う人たちが集まっているのです。
有几个太太就聊天了。
でそこで奥さんたちがその会話をしだしたのです。
一个白人说我觉得白人最优秀。
である白人の奥さんは、いや白人の方が優秀だよっていうふうに言いました。
你看所有的领导都是白人。
ほら見てごらん、すべてのリーダーと呼ばれる人たちはみんな白人なのではないかと。
白人有教养。
ですから白人には教養があると。
坐他旁边的黑人也不服气啊。
そしてまた隣にいた黒人はまたそこで黙ってはいなかったのです。
你去看看那些运动员。要是我们没有黑人，美国可以得几块牌子？
けれどもスポーツマンをご覧なさい。もし黒人がいなければ、アメリカには金メダルをもらってくる人はいないはずよと。
真正打起球来，你们白人都怕我们黑人。
ですからまたそのスポーツをした時には、白人も私たち黒人を恐れているのではないか。
我们这位长老娘就说了。
ですからそこでその長老の奥さんは口を開いたのです。
他说到底白人优秀、黑人优秀还是黄人优秀？我不知道。
白人が優秀なのか黒人が優秀なのか、あるいは黄色人種が優秀なのか、私には分からない。
但是我先生是病理科的主治医师。
けれども私の、その主人は病理科のその、その、主治医であって。
他告诉我说，管他哪一种色肤色的人，切开来通通一样。
彼が言うにはどのような肌色を持ったとしても、とにかく切り開けば中はみんな同じなんだと。
我们为什么要关怀弱势？
ですからどうして私たちは弱者を私たちは心配しなければならないのでしょうか？
我们为什么要去爱那些身心不健全的人？
そしてまた本当に心傷者をなぜ私たちは思いやるのでしょうか？
如果是照进化论的理论来说，我们根本不要关怀他们。
もしその進化論の理論でもって言うならば、彼らは私たちがその思いやる必要もないのではないでしょうか？
进化论说优胜劣败，适者生存。
進化論はこのように言っているのです。それは優れているものだけが生き残るんだと。
这些人早就该淘汰。
ですからそれらの欠陥を持って生まれた人たちはすでにその淘汰されなければならないのでしょうか。
但是我们爱他们是基于他们是神的创造。
けれどもなお私たちは彼らを愛するのは受け入れるのはそれは彼らもまた神によって作られたからなのです。
跟你我一样的尊贵。
あなたも私も同じように彼らも同じ尊いものなのです。
我有几次去北京跟上海旅游。
何回か私は北京やまた上海に行ったことがあります。
我们在餐厅吃饭的时候看到隔壁一桌都是西方人。
レストランで私たちは食事をするときには実は隣周りにはその西洋人がたくさん集まっているのです。
每一个家都带着一个中国孩子。
そしてまたその人たちは実は中国人のその里子をこう引き取って、そして彼らは育てているのです。
更了不起的都是有残疾的孩子。
しかもそれは本当に心傷者と呼ばれる子供たちだったのです。
我知道他们去认养这些孩子准备带回美国。
その西洋人たちは実はその子たちをその里親となってその子たちをアメリカあるいは自分の国に連れて帰ろうとしているのです。
哇，我的心受感动啊。
それを見るたびには私は本当に心を打たれます。
各位，你家没有孩子的话，你会去认养一个什么样的孩子？
皆さんはどうでしょうか。もし子供が授からなかったら、あなたはどのような子供を引き取りますか？
我们一定会去找一个健康的、俊美的。
健康で、そしてまた本当に美しい赤ちゃんを私たちは探し求めるのではないでしょうか？
谁会去找一个有残疾的呢？
あえてその心傷者を探すっていうのは果たしてどこにいるのでしょう？
但是当你真的从心里面去从神的眼光来看人的时候，你就可以做得到。
けれども、もし本当に心底から神様の見方でもってあなたが周りを見ることができるならば、それはできるようになってくるはずです。
人類的价值第二个源头就是上帝的救赎。
そしてまた人類の二つ目の価値っていうのはそれは神の贖いっていうものがあるからです。
这世界上我们常常被别人评论你值多少钱。
この世の中で私たちが生きているとあなたは一体どれだけの価値があるのというふうに私たちは品定めされます。
但是圣经上却告诉我们说每一个信靠耶稣基督的人都是神用耶稣基督的宝血所买赎回来的。
けれども聖書の教えによれば、すべてイエス・キリストを信じている者は、すべてそれはイエス・キリストが尊い血潮でもって贖われたものなんだというふうに教えています。
有哪一位老板愿意为你死吗？
あなたのために死ぬ社長はいますか？
你为老板死是正常的。
あなたは自分の会社の社長のために命を捧げるのそれは当たり前だというふうに思われているでしょう。
就好像狗咬人是正常的嘛。
それは例えばその犬が人を噛むのはそれは当たり前だと同じです。
人咬狗不正常。
けれども人がその犬を噛むのはそれは正常ではないのです。
人为神死正常啊。
ですから私たち人間は神のために死ぬのはそれは当たり前であったはずです。
但是我们的信仰却告诉我们说，这位上帝差他的独生爱子为我们这些不配的人死。
けれどもキリスト者である私たちの信仰というのはそれは創造者なる神の御子が私たちのために命を捨てられ死なれたのです。
这是福音。
これこそが福音なのです。
特別我们当中慕道的朋友、
求道者の皆さんに特に申し上げたいと思います。
或被别人いじめた朋友、
あるいは本当にいじめられたその人たちに私はあえて言いたいのです。
你要知道上帝爱你。
神様はあなたを愛しておられることを知ってください。
你在神的眼中是有价值的。
そしてあなたは神の目の中には高価で尊いものなのです。
他愿意用他儿子的宝血来救赎你。
神はご自身の一人子のその尊い血潮でもってあなたを贖います。
因此我们不可以随便去批判一个或论断一个神所重价买赎回来的弟兄姐妹。
ですからこそ私たちは本当に神様が代価を支払って贖われた人を私たちはたやすく批判してはいけないのです。
我们反而要建立一种接纳的关系，因为神已经接纳他们，爱他们。
ですから私たちにとって必要なのはそれはお互いに受け入れ合うこと、そのような関係を私たちは作るべきです。なぜならば神はまず彼らを受け入れてくださったからです。
圣经更告诉我们说，你要看清楚。你到底在批评谁？你到底在论断谁？
聖書の教えによれば、それはあなたははっきりと目を見開きなさい。あなたは一体誰を裁いているのかということをしっかりと知りなさいと。
这边说这个我们的弟兄姐妹都是主耶稣的仆人。这个仆人不是一个平常外面雇来的人，而是他的家仆，如同他的家人一样。
ここで言うしもべっていうのは単にその雇われた人だけではなく、それは自分の家に迎え入れられて自分の家族同然に迎え入れられ、その受け入れられたしもべを指しているのです。
中国人有一句话很好嘛，打狗要看主人面嘛。
中国のことわざではこのような話がありますけれども、もしその犬を叩きたいときにはまずその主人のメンツも持たせなければならないという意味があります。
我看到一条狗很讨厌。
例えば私の目の前にはとても嫌いな犬がいるとしましょう。
他老对我吼。
いつも吠えてくるから。
我真想打他。
もう殴ってやろうかというふうに思います。
旁边有人告诉我。
けれども隣にはこのように話をしてくれる人がいます。
这是千惠的狗。
これは知恵のが飼っている犬ですよというふうに言います。
我想到等一下请他帮我翻译。
それでけれども後で知恵にはその通訳をしてもらわなくちゃいけないからというふうに私は一瞬躊躇します。
那我就鼻子摸摸算了。
ですから私はあえて何も言わないで黙って引き下がります。
人不跟狗斗。
ですから人は犬とはこう戦ったりはしません。
当我们骂一个孩子没有教养的时候，
例えば私たちは本当に全くしつけのない子だねというふうに子供を批判するときには、
其实你不是在骂这个孩子，你在骂他的爸爸妈妈。
実はどうでしょうか、その子を私たちは叱っているのではなく、その親をも私たちは叱ることになっているのです。
第二件事情就是，我们觉得他会跌倒，其实主能够使他站住。
でそしてまた二つ目ですけれども、私たちはそのしもべはつまずくであろうというふうに思うけれども、けれども主が彼を立たせてくださるのです。
他一定能站住。
必ず主が立たせてくださるものならば、その人はしっかりと立つことができるはずです。
因为主能使他站住。
なぜならば主には彼を立たせることができるからです。
你守日子，你吃一些东西是为主吃的，你感谢上帝。
そして私たちは主の日を守る、この日を守る、あの日を守る、これを食べるというふうに思っているのは、それは主のために私たちはしているのです。
但是你不要忘记，他不吃，他也感谢上帝。
そしてまたそれをしない人も実は神に対して感謝を捧げているということも忘れてはいけないのです。
我们信靠的、敬拜的是同一位上帝。
私たちが信じ頼っているのは同じお方なのです。
就好像以弗所书四章讲的，一主一信一喜一神。
それは例えばそのエペソの手紙の中に書いてあるように、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つと同じなのです。
良好的关系最根基就是从圣经去看人的价值。
良いその人間関係の土台というのは、それは聖書の真理でもってその相手の価値を見出すことです。
第二方面就是要看清楚生命的意义。
二つ目はそれは命の意味をしっかりと知るということです。
什么是生命当中最重要的事？
命の中において、人生の中において最も大事なことは一体何でしょう？
这是七到十二节告诉我们。
これは七節から十二節まで書かれていることで知ることができます。
基督徒的生命，那个生命的价值观是不再为自己活，也不为自己死。乃是为主而活，为主而死。
キリスト者のその命の価値観というのは、それは自分のために生きるのではなく、また自分のために死ぬのでもなく、それは主のために生き、また主のために死ぬことにあるのです。
哎呀，我们或活或死，总是主的人。
生きるにしても死ぬにしても、私たちはあくまでも主のものなのです。
不论生或死，都让耶稣基督在我身上照常显大。
生きるにしても死ぬにしても、主イエスキリストが私を通してその御栄えが現れるのです。
耶稣基督为我们的罪死了，更为我们复活，所以他才是主。
主イエスキリストは私たちの罪のために死に、また蘇られたわけですから、彼こそが主なのです。
我们连自己都不是自己生命的主宰，更何况我们怎么可以说我们去批判别人呢？
私たちは自分自身の主であるということすら言うこともできないのに、なぜ私たちは相手を批判することができるのでしょうか？
我们中国人有一句话说：“大丈夫能屈能伸呢。”
そして中国人ではこのようなことわざがありますけれども、男らしい人はそれは伸ばすのもまた引っ込めることもできるっていうのです。
啊，我可以为主而活，我也可以为主而死。
ですから私は主のために生きることもできれば、主のために死ぬこともできるのです。
我可以为主吃，也可以为主不吃。
ですから私は主のためにこれを食べてもよいし、そしてまた主のために食べなくてもよいのです。
我可以已经跟各位做过见证，我们教会的杨和明长老是平常是不吃饭的。
その私はこのような証しをしたことがありますけれども、実は楊長老は普段はご飯を食べない生活をしているそうです。
可是当我们去缅甸宣教的时候，那些人每餐都请我们吃饭。
そしてけれども私たちはそのミャンマーに行った時には、毎食毎食その食事が出されるわけですから、
我就挑战他说你吃不吃啊。
私は彼に言ったのです、食べますかと。
他说宣教的饭哪能不吃啊。
そして彼はこう言うわけです、これは宣教のためのそのご飯ですから食べなくてはならないと。
有一次有人给了一大碗饭。
食事をしないのではなくて こうご飯その白ご飯を食べないということですけれども、ある時にはその大盛りをその持ってこられたのです。
我跟他说你吃完我就叫你大哥。
そしてその時にこのように冗談言ったのです。この一杯のご飯を全部完食したならばお兄さんというふうにこれから呼んであげようというふうに私は言いました。
結果就是我叫他大哥。
そして結果的には私は彼をお兄さんと呼ばなければならなくなりました。
他回日本以后又不吃饭了。
そしてまた日本に戻ってくるとあえて彼はそのご飯を食べないようにしているのです。
你会发现这就叫做为主而活也为主而死。
これこそが主のために生き、そしてまた主のために死ぬということの証なのです。
生和死就是人类的总人生的总和。
生と死っていうのはそれは私たち人間の総まとめなのです。
90% 以上の墓碑只有你的名字还有你的生日跟你死的日子。
90% 以上 の、 そのお墓にはあなたの名前とそしてまた生まれた日とそしてまた死んだ日しか刻まれていません。
在这当中我们要决定什么是对我们生命最重要的事。
ですから私たちはこの人生の中において私たちは自分にとって最も大事なのは何であるのかを考えていかなければならないのです。
不要只盲目的遵循一些传统或者是社会的价值以及自己的意见。
伝統ばかりを追い求めたりあるいはその世の中の価値ばかりに目が奪われて自己主張してはいけないのです。
有人常常来找我说哎呀我失恋了我没工作了。我第一个问说这会死人吗。
そしてよく私のところにこのように話をしに来る人がいます。失恋した、そしてまた、その就職ができなくなった、職をなくしたというふうに言ってきますけれども、あえて私は彼らにこれらのことは決して死んだりはしないよというふうに申し上げたりしています。
不会死人的都小事。
ですから命が取られないようなものというのは実はちっぽけなことにしか過ぎないのです。
如果看到一个女孩子明明那个男孩子很不称头他硬要爱他，我问他你非他家不嫁吗。
そしてまたその綺麗なその女性がいて、また大して冴えないような男性がいたとしましょう。そしてまたそのような人にでもあなたは嫁ぎますかというふうに尋ねると、
不嫁会死吗。
そしてもしそれでもその、結婚してくれなかったりしたら、それでもあなたは死んでしまいますかというふうに聞きます。
他如果说会我就说那你就嫁了。
そしてもし彼女がうん死んでしまうわって言うならば、あじゃあ結婚しなさいというふうに私は言います。
他如果说不会那我说你再考虑考虑。
いや決して死んだりはしないわっていうふうに言うならば、じゃあもうちょっと考えましょうねっていうふうに私はアドバイスしましょう。
你会发现在我们一生当中家人是最重要的。
どうでしょうか、私たちの人生の中においては家族がとても大事なのではないでしょうか。
我陪过很多临终的人，最想看的，抱歉，都是家人。
そして私はその臨終前の人をよく見てきましたけれども、本当にその臨終を迎える人たちにとって一番会いたい人っていうのはそれは実は自分の家族、自分の身内であったりするのです。
每次我讲到都提醒各位，我们是主里面的家人。
毎回毎回私は挨拶するときにこのように言っています。主のうちにある皆さんというふうに呼びかけています。
我们的爸爸不喜欢看我们彼此批评论断。
ですから私たちの父親も私たちが兄弟が喧嘩しているのを見たがらないはずです。
我在台湾侍奉的时候有一段很艰苦的时间。
台湾で私が牧会していた時には実はかつてとても辛い時期がありました。
有一位一起创堂的长老跟我意见不合。
それは一緒に教会を建てた時にずっと一緒に働いてきたその長老が実は後に私と意見が食い違うようになってしまったのです。
教会逐渐长大了，但是他还想要用家庭式的管理。
そして彼はその教会がどんどんどんどん大きくなっていたのにもかかわらず、彼はアットホーム的な感じの教会にこだわろうとしていたのです。
所以他有一次就非常生气的跟我说：“我以后再也不要见到你。”
そしてある日彼はなんと今後金輪際もうお前の顔なんか見たくないというふうに私は言われてしまいました。
柿子挑软的刺，他不会跟长子会讲。跟我讲。
そしてまた彼はそれはその長老執事会で言うのではなく直接私に言ってきました。
我就跟他说弟兄啊对不起哈，现在不见将来天家还得见。
そして私はあえて彼に言ったのです。兄弟を申し訳ないけど今会えなかったとしてもやがて私たちは御国においてはまた再会するよと。
我们都会为我们讲过的话羞愧的无地自容。
私たちはこのようにして自分の口から出てしまった言葉でもって後悔する時もあるのではないでしょうか。
同时在这段圣经也提醒我们说，我们每一个人都要站在神的审判台前。
そしてまた先ほどの聖書箇所の中にもこのような言葉があります。私たちはみんな神の裁きの座に立つようになるのですと。
我们都不是审判官呐。
私たちはどの人も裁判官ではないのです。
只有上帝才是审判官。
神だけが裁き主なのです。
你我都是等待被审判的人。
あなたも私も裁かれる身なのです。
而且更有趣的是。审判的时候不是告状的时候。
またもっとその面白いことに裁かれる時には私たちは申し立てをするような時ではないのです。
审判的时候是我们个人要将自己的事情向上帝来说明。
裁かれる時っていうのはそれは私たちは自分の個人的なことを神様に申し上げなければならない時なのです。
各位弟兄姐妹，相信我，你见到神的时候，你再也没有任何的那样的兴趣去控告弟兄姐妹了。
皆さん、私の言うことを本当に信じてください。もしあなたが神様に出会った時には、もう他の人たちのその悪口をあなたは言う暇はなくなってくるはずです。
自己在神的面前亏欠都觉得来不及了。
自分が神様の前に立たされた時には本当に顔ですら上げることができないはずです。
我也提醒一些人，如果有许多人因使你软弱，使你跌倒。使你不再侍奉了。
そして私はある人たちにこのようにも言っています。もし周りの人たちから弱さを覚えさせられ、そしてまたつまずかされたならば、
你也要快快悔改。
それでもあなた自身も悔い改めなければならないよと。
将来你不会，你在神面前你没有理由去控告说某某人朱牧师，我讨厌朱牧师，所以我不服侍。
やがて将来神様の前に行った時に誰それ例えば諸先生私は大嫌いだったからそれによって私はもう奉仕しなくなったんだというような申し立てを私たちはできないのです。
神告诉他，神会告诉你，你讨厌朱牧师还有破牧师啊。
そして神様からこのように言われるはずです。その諸先生が嫌ったとしても必ずまた他にも先生はいるはずですよと。
还有千惠，还有王瑞传道啊！
そしてまた他の奉仕者もたくさんいるよと。
弟兄姐妹，我们每一个人都要在神的面前陈明自己的事情。
ですから私たちはどの人も神様の前においては自分自身をさらけ出されるわけです。
让我们看清楚生命的价值。
ですからどうか本当に人生のその価値をしっかりと私たちは見出していきましょう。
第三方面要关心上帝所在乎的。
三つ目はそれは神様が気にかかっていることを私たちも気にかかるということです。
保罗常常提醒传道人，提醒弟兄姐妹要远避那些不必要的辩论和虚谈。
保罗はこのように弟子たち、そしてまた兄弟姉妹たちにこのように勧めています。その関係のない話、そして噂話から避けなさいというふうに教えているのです。
神最在乎两件事。
神様が最もその気にかけられていることは二つあるはずです。
第一个是爱心。
一つ目は愛の行いです。
哎呀，今天诗班的献诗真的是有圣灵的带领。
今日の聖歌隊のその賛美には本当にまさしく聖霊の導きがあったと私は思いました。
你做了一堆的事情，你没有爱心，你就白做了。
その賛美歌の中にはこのような歌詞があります。たくさんのことをしたとしても愛がなければそれはすべて無駄であると。
要记得要。所有的事情要本着最高的原则，就是爱人的道理。
全てのその物事の最も大事な目的は、それは愛がなければならないということです。
你怎么做人都有人讲的。
あなたはどんなにうまくやったとしても必ず批判されます。
我和师母跟夏令会的同工说，你们排床位的时候，可以随便排我们，就是。可把我们排一间也好，把我们分散和弟兄姐妹在一起也好。
で、私と家内はその夏の修養会のスタッフたちにこのように言いました。夫婦、その夫婦を同室にしてもいいし、あるいは別れて他のそのそれぞれのグループに私たちを入れてくれても構わないよと言いました。
我们很喜欢。趁这个机会跟弟兄姐妹能够在一起，特别慕道的朋友，我们觉得是很难得的机会。
なぜならば私たちはその求道者、特に求道者の人たちと寝食を共にするというめったにないチャンスを私たちはとても大事にしたいからです。
但是同工们也提醒我们说，牧师啊，这样也有副作用。
けれども、そしてまたスタッフたちからは、いやでも先生そうはおっしゃっても副作用も生じますよというのです。
有人说，是不是牧师师母不好，所以不要排同一间？
だってもし 同じ部屋にしなかったら先生と奥さんって仲が悪いのかなっていうふうに言われたりするかもしれない。
所以我说同工你们怎么安排我怎么样的顺服。
ですから私はスタッフたちにとにかくもやりやすいようにしなさいっていうふうにしか申し上げません。
第二个方面，上帝的国最在乎的是那样的一个公义、和平和圣灵中的喜乐。
そしてまた神の御国の中において大事なことは、それは神が最もその考えられていることは、それは平和とそしてまた聖霊による喜びなのです。
当我们在一起的时候，多多的谈我们怎么样的蒙神保守，怎么样的与神与人和好。在主里面的那个喜乐是造就人的。
ですからもし私たちが集められた時に私たちの会話は神の義と神の平和とそしてまた聖霊による喜びであるという話題であるならば、それは周りの人たちにとってもそれは益となってくるはずです。
我们要尽一切所能的去追求建立德行跟那个彼此建立的事情。
ですから私たちはあらゆることを通してお互いの霊的の成長のに役立つことを私たちは追い求めていかなければならないのです。
时间关系，我要结束。
時間の関係上、私は話を終わらせなければなりません。
有一只兔子去钓鱼。
あるウサギが釣りに行った話をします。
钓了两天都没钓到，很沮丧。
そして2日間釣っていたのに何一つ釣れませんでした。
他第三天又去钓鱼。
けれども3日目諦めずにまた釣りに行きました。
就湖里面就跳起来一只大鱼。
そしてなんとその湖の中から大きな魚が飛び上がってきました。
就指着这个鱼说，指着这个兔子说，我告诉你，下次再拿胡萝卜给我吃，我就对你不客气。
そしてその魚はそのウサギに言ったわけです。今後またその人参を持ってきたらもう絶対食いついたりはしないからねと言ったのです。
兔子觉得胡萝卜好吃。
ウサギにとってはそれは好物であるのが人参であるから、
因为他所以他觉得所有人都应该觉得胡萝卜好吃。
だからどの人もこの人参が好きでなければならないとウサギは思っているでしょう。
其实不是这样，对不对？
けれども実はそうではないはずです。
不要拿我们自以为对或好的事情来批评论断我们的弟兄姐妹。
ですからこれと同じなのです。自分がいいと思うものでもって、よかれと思って相手を裁いてはいけないということです。
我们来自不同的地方。
私たちはそれぞれ違うところからやってきました。
我们信主的年日也不一样。
そしてまた信仰生活を送るこの長さもまた違うのです。
求神帮助我们成为一个可以互相接纳而且宽广的基督徒。
どうかあくまでも私たちは本当にお互いに受け入れ合うことができる、そして心のその寛容なキリスト者へと成長していくことができるようにしていきたいものです。
弟兄姐妹，教会不仅仅要讲真理。
兄弟姉妹の皆さん、教会というのは単に真理について語るだけではなく、
更是要显明基督的爱。
それはキリストの愛をも私たちは表していかなければならないのです。
没有爱的真理是冰凉的。
愛のない真理というのはそれは冷え切ったものなのです。
没有任何的影响力。
何の影響力もないのです。
也不会有人受感动。
そしてまたそれによって心を動かされる人もいないはずです。
我们绝大多数的人进入教会都是因为教会有爱。
ほとんどの人たちは教会に来て、そしてまたとどまるようになったのは、それは教会から愛を感じることができたからではないでしょうか。
在愛的氛圍的裡面，我們一天一天的明白真理。
そしてまた愛を分かち合うことによって日々成長して、そしてまた真理について私たちは知っていくことができるようになってくるのです。
求主帮助我们的教会不仅有真理，更有基督的爱和宽广。
どうか私たちの教会は真理が語られるだけではなく、さらにはイエス・キリストの愛も表されることをしていきたいものです。
我也愿意跟慕道的朋友讲几句话。
そしてまた求道者の皆さんにもあえてお話をしたいと思います。
上帝完全的爱你，接纳你。
神は完全にあなたを愛し、またあなたを受け入れてくださいます。
不管人怎么看你，你在神的面前是有价值的。
周りの人からどのような面でもってあなたは見られていようとも、神からご覧になればあなたは高価で尊いものです。
他爱你，用他儿子耶稣的宝血买赎你。
神はご自身の御子のその命でもって、その尊い血潮でもってあなたを罪の中からあがなってくださいました。
趁着有今天，快快的接受耶稣基督做你的救主。
今日というこの日をチャンスとして、一日も早くイエスキリストを自分の救い主として受け入れてください。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
天父，我们感谢你。
父なる神様、感謝いたします。
你是何等的宽广。
あなたの愛は本当に広いものです。
你爱世人。
あなたは人々を愛されます。
主耶稣，我们也求你恩待我们。
イエス様、どうか私たちにもあなたの恵みを与えてください。
常常浸泡在你的爱里面。
どうかいつも私たちはあなたの愛の中に浸かることができますように。
能够爱你所爱的弟兄姐妹。
あなたが愛される兄弟姉妹をも私たちも愛することができますように。
赦免我们过去批评论断的罪。
これまでに私たちがこう裁いてきた人たち、そしてまた私たちが自分の口からでもって裁いたそれらの言葉をどうぞあなたが許してください。
让我们从你的眼光来看我们的弟兄姐妹。
どうかこれからはあなたの見方でもって周りの兄弟姉妹を私たちは見つめていくことができますように。
也求你恩待慕道的朋友能够快快的来接受你。
また主よどうぞ求道者の兄弟姉妹が本当に一日も早くあなたを知ることができますように。
奉耶稣的名祷告。
イエス様の名によってお祈りいたします。